ブドウ酒がなくなりました。結婚式の披露宴、宴も竹縄、さらにもっと賑やかに盛り上がるだろうという時に、宴会係がそれに気づきました。一大事でございます。場所はイエス様のお膝元、ガリラヤ地方のカナという小さな町でありました。イエスが育ったナザレの町からはさほど遠くはありません。宴会の席にはイエスの母マリアがいて、イエス様もそして弟子たちもそこに招かれていたようです。誰の結婚式なのかは分かりません。友人か親類か説明がないので、イエスとどういう関係があったのかは分かりませんが、イエス様がこの結婚式の披露宴に出ていたなんていう記事を読むとですね、イエス様って私たちと変わらないごく普通の人だったんだということに改めて気づかされます。友達や親戚に招かれて披露宴に出席して、みんなと一緒にごちそうを食べ、ブドウ酒を飲み、結婚した二人を主もお祝いをしていたのであります。きっとイエスのご機嫌な笑顔もそこではこぼれていたんではないでしょうか。結婚式の後の披露宴、言うまでもなく晴れの舞台であります。祝福の喜びの一日でございます。どの顔にも笑顔があふれております。そんな時にブドウ酒がなくなって、イエスの母マリアが困り果てている様子を福音書記者ヨハネは伝えております。ところで、先ほどから私はイエスの母のことをマリアと呼んでおります。もちろんそうなんですけれども、この福音書を書いたヨハネはイエスの母のことをマリアという名前では一度も紹介していません。ヨハネ福音書で、この福音書でマリアというとですね、二人おります。一人はマグダラのマリア、そうでなければもう一人のマリアというのはベタニア地方に住んでいたマルタの姉妹のマリアのことなのであります。ヨハネはイエスの母としか書いていないんです。どうですか皆さん、このヨハネの書き方、ちょっとよそよそしさを感じるのではないでしょうか。母マリアの子供、人の子イエスというよりも、この福音書を書いたヨハネはですね、イエスは神の子だということをどうももっと強調をしたかったという特徴がどうやらあるようでございます。で、ブドウ酒がなくなったとマリアが言うと、イエスは何と言ったか。なんか変な言葉でしたね。皆さん覚えてますか。婦人よ、私とどんな関わりがあるのです。私の時はまだ来ていません。このように主は答えたのであります。これを聞いて、なるほどそうかと思える人は誰もおりません。極めて不自然な日本語訳になっております。今、日本語訳というふうに申しましたが、私どもが礼拝で使っておりますこの新共同訳聖書、この聖書はもう1987年に出版されて30年近く経っているわけですけど、これはですね、その前の口語訳の聖書に比べてですね、できるだけ聖書の原点、このギリシャ語に書かれている本来の意味を忠実に保とうという方針で訳がなされました。現代にも当てはまるような 翻訳をしようという根本原則で訳したのでありますが、今日のここの言葉はちょっとそういう訳にはなっていないのであります。誰にでもこれは分かります。現代にも通じる日本語に訳するというのが原則だったんですから、おそらくその原則をここだけ無視したわけでもないでしょうに、まあおそらくこのように訳すしかなかったんだと思います。それだけ解釈が難しかったのでありましょう。ところで今日本聖書協会は新しい聖書の翻訳を目指してその作業をしております。目標は2017年、ちょうど宗教改革500年記念の年ですが、その年に完成を目指して、聖書翻訳に取り掛かっております。標準訳という名前が付けられるというふうに伺っておりますが、この新共同訳と同様、カトリック教会とプロテスタント教会が共同で訳すという作業です。まあ、この標準訳という新しい訳でここの部分がどのように翻訳されるのかというのは今からでもこう興味のあるところでございます。聖書というのは丁寧に読もうとすれば決して読みやすくはありません。ギリシャ語の原文そのものの意味が不明確なところもあったりいたします。しかしだからといってそこだけ訳が不明だから訳さないとか意味不明とか書いたんではこれじゃ翻訳本にならないので、訳者たちはとにかく訳して一つの表現として確定をさせると、そういう作業をする。それがまあ翻訳作業でございます。そういう意味でですね、今日のイエス様のこの言葉、夫人よ、私とどんな関わりがあるのです、私の時はまだ来ていません、これは訳者が現代人に分かるようにと配慮して、私たちならここのところではこういうふうに言うからと勝手に意味を決めつけるということをあえてやらずに新共同訳聖書ではむしろそのままのぎこちなさを残した、こういうふうに見ることができます。つまり、文字通りにこれは不自然な会話なのです。訳がまずいのではなく、夫人よという呼びかけ、息子からお母さんがこんなふうに言われたらどう思いますかね。誰もいい気はしないと思いますけど、なんて他人行儀な、そういう印象をやっぱり受けますけれどもですね、この、言語 の, あの研究者というのはいろんなことを調べるようでして、イエスが語ったこと、ヘブライ語の親戚の方言でありますアラム語という言葉、これはセム語族という語族に属するんでありますが、このセム語族の用法としては、これはこの夫人よという呼びかけは決して失礼な言い方ではないんだという学者の意見もあるようであります。だからといってこうお母さんのようなこの親しみを込めた表現でないことは明らかでございます。イエス様が天の父のことを何て呼んだですか。アッバ父よ。アッバというのは幼児語です。お父ちゃま、パパでございます。そのようにイエス様が天の父を親しみを込めて呼んだのとは、これはあまりにも雲泥の差があるではないでしょうか。先ほども少し触れたように、イエスが神である、そのことを福音書記者ヨハネは一生懸命伝えようとするのであります。ですからイエス自身と 母マリアの関係をこの肉親とか家族とかそんな風にして描くというやり方はヨハネの考え方、ヨハネの神学にはそぐわないのであります。だからヨハネはそういう言い方を避けた、こんな風に考えられております。主イエスは普通の人と違って神の子なのだということをヨハネははっきりと示そうと、こうした突き放した言い方をでこのイエスと母の間にあえて距離を置く、それがこのような会話として記録されたのだという説明がございます。マタイ福音書、そしてルカ福音書ではクリスマスの物語、これを背景にこのイエスと母マリアが親子だと、親子の絆というものをはっきり示しているわけですよね。それに対してヨハネはそうではないという点が非常に特徴的でございます。もっとイエスを神格化をする、そしてそのようにこの福音書を執筆をしたのがヨハネでありました。で、この特徴は彼が書いたこの福音書のイエスの登場のさせ方を見ても分かります。まあ、登場のさせ方なんていうと堅苦しい言い方ですけど、要するにイエス誕生のお話、クリスマスのお話がヨハネはどう書いたかということなんですよね。25日の午前0時からここで深夜礼拝を行いましたが、毎年この深夜礼拝の時に読むクリスマスのメッセージがそれです。ヨハネ福音書1章1節からのあの部分、多くの方がそらんじてご存知の、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、あの有名な部分、あれがヨハネの書いたイエスの登場のさせ方であります。イエスの名前すら出てきません。それがヨハネのクリスマス。マタイとかルカはあのクリスマスのお話を通してイエス様がおぎゃーと泣いて生まれ出てきたといういわば人間イエスの誕生を語ったのでありますが、ヨハネ福音書ではそれとは全く異なっておりまして、暗闇の中に輝く光としてヨハネはイエスを描いたのであります。とても神秘的なクリスマスなんですね。私とどんな関わりがあるのです。で、この表現でイエス様って母親に対してなんて冷たい息子なんだろうと思う必要はありません。神の子イエスは肉親の母親とは峻別しなければならないんだという先ほど言ったヨハネ自身の神学がここに反映しているのであります。ただ私はここであえてそうした神学的見地を気にせず、一牧師としての解釈を試みたいと思います。この部分のギリシャ語のを直訳するとですね、まあ私なりの直訳ですが、こんな感じになるんです。私にとってこれはどういうことなのですか？そして夫人よ、あなたにとってこれはどういうことですか？こういう感じになる。これが、まあ、私の感じるところのギリシャ語の直訳でございます。私にとってこれはどういうことですか？そして夫人よ、あなたにとってこれはどういうことですか？ブドウ酒がなくなったわ、どうしよう、困った、お母さんが困っているんであります。そういう母親に 主イエスが冷たい言葉を浴びせるなんて私には考えられません。イエス様は母親の困り顔を見て何と言ったか。それがどうしたの？そう言っているように私には聞こえるんであります。お母さん、何をそんなに慌ててるの？それがそんな大騒ぎすることなの？そんなふうに私には聞こえます。夫人よ、私とどんな関わりがあるのです？大した関わりはないですよ。そんなことどうってことないよ。大丈夫お母さん。そんなふうに聞こえてこないでしょうか。なんとも頼もしい息子の一言じゃありませんか。するとお母さんはそれを聞いてすぐに召使いにこう言います。さあこの人が何か言いつけたらその通りにしてください。母マリアはイエスのこの言葉にほっとしたのであります。そして勇気を得たのです。ヨハネが記した言葉そのものはよそよそしく冷たいけれど、実はここには母親と息子の深い深い信頼関係が描かれているのであります。イエス様のこの言葉からそれを感じ取ることができるのです。ヨハネがいくら二人を遠ざけようとしても、やはり母親と息子の縁は強いということでありましょう。いつの間にか水がめの水が上等のブドウ酒に変わっていました。大騒ぎしたのは舞台裏で働いていた一部の人たちだけであります。宴会の主役の新郎新婦ご両人や招かれてお食事をいただいているお客様たちは、来賓たちは、まるで何事もなかったかのように場の雰囲気が崩れることもなく、イエス様のおかげでこの宴会を盛り上げ楽しむことができたのです。宴会の表舞台ではまるで何事もなかったかのようですけれども、裏ではドタバタしていて、そうした中でこの奇跡が起こったのであります。出席者たちは誰一人それに気づいていません。奇跡があったにもかかわらず、気づくことなくその時が過ぎていったのであります。私たちの平穏な暮らしの背後には、実は多くの奇跡が起きているというのは紛れもない事実です。おかげさまでなんとか今年も一年無事に過ごすことができた。そんなふうに振り返ることができる人もいれば、あるいは今年は本当にいろいろあったな、そういう気持ちの方も今日ここにいらっしゃることでありましょう。一人一人それぞれの舞台で、表舞台で繰り広げられた一年間のドラマの幕が間もなく閉じようとしております。今日の福音書を読んでから、御言葉を聞いてから一年を振り返るのも遅くはないと思います。一人一人に間違いなくたくさんの奇跡があったはずです。水がブドウ酒に変えられたような出来事があったはずです。私たちが気づかない舞台裏ではきっと大変だったんでありましょう。何度も何度もあったことでしょう。今こうしてここにいられるというのはそういうことではないでしょうか。一年間の生活と信仰、そして教会生活を守られてここに集っている、これは何事もなかったからここにいられるのではありません。知らないところで たくさんの奇跡があったのです。見えないところでたくさんの人たちが祈ってくださったのです。気づかないだけで、実際にはたくさんのあふれんばかりの恵みの数々が私たちにこの1年間届けられたのであります。主イエスの奇跡と神様の恵みが1年間私たちを支えてくださったこと、今日ご一緒に確かめつつ、そして心から感謝しながら1年最後の礼拝を締めくくりましょう。お祈りいたします。父なる神様、私どもの日々の生活を守り、そして恵みのうちに導いてくださり感謝をいたします。今日の御言葉から、あなたが一人一人に対してたくさんの恵みの御業、奇跡を起こしてくださって、私たちが今こうしてここにいることを知ることができ感謝をいたします。どうぞ、気づかない鈍い心の鈍い私たちですが、そしてあなたの奇跡に気がつき、もっともっと感謝ができるように私たちの心を備えてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。